こんにちは。当協会の全牧師の陸丸都合協会によってメッセージを取り継いでいただきます。アブラハムの新しい出発と題してメッセージをいただきますが、カンデルの制服を、拝読いたします。創世記の13章の1節から18節まででありますお読みさせていただきます。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の皆によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリシ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はゾアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らも互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人は地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに死のための祭壇を築いた。じゃあ先生お願いします。
2019年3月31日をもって、この教会での働きを辞任いたしますと宣言してからもうあと2ヶ月で丸3年になります。その間、この講壇に立つことがあったのは今年の元旦礼拝の時だけで、一度もこの会堂で皆様方ご一緒に礼拝をする機会に恵まれなかったっていうんじゃなくて、チャンスがありませんでしたけれども、こうして、非常に緊張の思いで、皆さんの前にもう一度立たせていただける光栄を心から感謝しております。司会者の石田兄弟が先生の紹介をするのに兄弟でいいんですかって、わざわざ訪ねてこられて、あの時ああいうことを言ったのが未だに尾を引いて申し訳ないなって思い続けておりますけれども、もともと兄弟姉妹とか先生とかっていう使い分けをするのは日本だけなんですよね。外国ではみんなブラザーとか、そう兄弟姉妹で呼び合うのが普通なんです。日本だけは先生文化の世界ですから、先生っていうのはティーチャーの先生ですね、何でもちょっと身分の高い人になると国会議員でも市会議員でも先生っていう、そういう国民性がありますから、それでいつの間にか、立場とかそういう状況に関係なく一度教壇に立ったり講壇に立ったりしたらもう先生になっちゃうんで、大変ややこしいんで、本当は兄弟姉妹で、構わないんですけども、でも皆さん普通に先生って言われてるから先生じゃありません兄弟ですっていちいちお返しはしなかったでしょ構わないんです、どちら呼んでも構いません。ただ立場としては、今は本当に一信徒、それはどの牧師も誰でもみんなキリストの弟子として同じ立場にあるんですから、やはり兄弟姉妹でいいんですけれども、そういうことで、兄弟っていう敬と書かせて書いていただきました。山崎先生もいいんですかって言ってですね、立場上大変複雑な気持ちでいつもそう聞かれるんですけども、それで、いいんだって私は今でもそう思っておりますから、ご自由に お呼びくださって結構です、そうやって混乱を与えたまま3年が間もなく経過しようとしておりますけれども、皆様方の祈りに支えられながらこの3年間一度も休むことなくどこかの教会で、メッセージを語り続けてまいりました。本当はどこかのよその教会で、恵みに預かりたいなって思ってもやっぱり立場上それが許されないというね、年数を経たものだけにそういうふうに扱われてしまうので少し寂しいなって思うんですけれども、でも行った先では講談でメッセージは語るんですけれども、もう皆さんと本当に、団子のようにですね、団子何兄弟でじゃないですけれども、小さな群れ、特に、無牧の教会ばかりですから小さな群れですから、本当に皆さんと同じ、中で、対等に恵みに預からせていただいてまいりました本当は今日は最近の教会でメッセージする予定になってたんですけれども、今日は牧人先生が主幹者として熊本から行っておられるので、空いてたから北九州シオン教会に行こうかな、北九州チャペルの方に、くら替えしようとは思ってました。そしたら今回こういうふうな、流れになりまして、こうして皆様方とお目にかかることができること本当に感謝しております。さて、今日はですね、今、お読みいたし、していただきました創世記の第13章全章を読んでいただいたんですけれども、ここだけ、単独で読んでみてもですね、あまりピンとこないところなんです。というのはあまりトピックって言われるような、またこれはっていうようなですね、ポイントになるような内容の流れの場所ではないんです。そういうところで改めて あえてですね、新しい出発という銘打って、今日メッセージしようとしたのは、あのアブラハムの物語っていうのは12章から22章までずいぶん長く創世記は、ページを割愛して、記録してるんです。なぜアブラハム一人にこれだけの長い、経歴あの物語を書くんだろうかなって、子供の時には時々そう思ってました。けれども読んでいけば読んでいくほどアブラハム、あの創世記はアブラハム物語なんだ、アブラハムに焦点が当てられた物語なんだなっていうことを非常に強く感じるようになりました。ですからちょっと遡ってですね、創世記の12章じゃなくて11章の30節あたりから少しお話ししていきたいと思います。いやそれだけじゃなくて、もっと創世記の初めに神天地を作りたまえるところというところから遡っていってみたいと思っております。でレジュメ差し上げた2ページのですね、一番下の方から少し読みながら解説を続けてメッセージに変えていきたいと思ってますけれども、で今日のテキストはアブラムの物語の途中なので、少しここまでの経緯をいきさつをお伝えしましょう。でアブラムの時代っていうのは一体時代的にどういう時代だったのかというとですね、紀元前約3800年、だから今から5800年、6000年近い昔の古代古バビロニア帝国の大王ハンムラビという王様がおりました。これはハムラビ法典のを編纂した王様で、ハムラビ法典でよく知られている王様です。でハムラビ法典というのは今日の法律の一番ベースになった最初 の法律なんですね。大変細かく、イエス様も福音書の中にも出てまいりますけれども、目には目を歯には歯をという有名な言葉がありますが、あれはハムラビ法典の中に書かれてある規定なんですね。そういう時代、世界最古の文明の栄えたメソポタミア文明の中心地、今日は歴史の高校の歴史の授業をやってるみたいですけれども、メソポタミア文明の中心地、すなわちチグリス・ユーフラテスの下流域に栄えたカルデアのウルとウルに、テラの子としてアブラムは生まれましたということなんです。世界の四大文明っていうのがありますね。その中で最も古いのがメソポタミア文明。今は歴史の交渉がだんだん詳しくなってまいりましたけれども、必ずしもメソポタミアが最古だと言わない歴史家もたくさん出てきました。その他にエジプト文明、黄河文明、そしてもう一つはインダス文明ですね。この4つの場所が古代文明の発祥の地とされて、どこも大きな川が流れているところなんです。さて、この物語のその3ページに入りますと、当時全世界は創造主なる神を知る者はいなくなってた。最初の人アダムとエバが神に背いた時から、アベル、そしてそのアダムとエバにアベルとカインが生まれた。アダムもエバもですね、900歳超えてますよ。あの時代はずっとメトセラの時代に至るまでですね、何十代にわたって900歳を超える、メトセラが一番長生きで960何歳まで生きてますね。そうするとその間に生まれた子供の数っていうのは、ね、今の100歳時代だって言われたってね、子供を産む年限っていうのはまあ、よく遅く生まれても50代でしょう。人生の半分で出産は終わってしまうんですけれども、この時代は900年という長い息を生き延びたんですから、これは男系だけで書かれてあるからでありますから、女性系統でいけば、あるいは実績生きてた人がいるかもしれない。そういう中でカインとアベルしか生まれなかったわけじゃないんです。その中で生まれた中のカインとアベルの物語が、皆様方よくご存知の物語なんですね。アベルはカインに殺されました。最初の大きな殺人事件となったんです。その後カインのから、次々と代が重ねてエノクになり、そしてエノクっていうのは300年神と共に生きたので、神は彼を取られた。 神が彼を取られたので彼は見えなくなったと創世記の第3章か4章に書いてありますね。さらにエノクから3代目のノアという人物が神様に選ばれた。だんだんだんだん代が重なるにつれて、せっかくエノクという素晴らしい人物がいたのにまた信仰が薄らいでいく。そしてそこで神様はノアをお持ちになったんです。そしてノアとセム、ハム、ヤペテという3人の男の子、そしてその家族、一族、老頭が選ばれて、そしてあの箱舟を作って、箱舟作るのにも何十年もかかったでしょう。あの巨大な動物が全部乗るようにな箱舟ですからね。でそういう長い長い、もう気の遠くなるような長い歴史の時間の流れの中でことが、神様のご計画が進められていくわけです。でノアの時代にはもはや修正が効かないほどの人類の堕落ぶりに神の怒りは頂点に達し、神はノアを選んで世界を一新しようとノアとその家族を選び、人のその全ての世界を洪水で一掃されたのです。これがノアの洪水物語です。しかしノアとその家族から新たな世界が広がったにもかかわらず、再び人の世界は悪に染まり、神への反逆の道をたどったのです。神が人に与えた知恵と力量は、力は神を世界から、意識から排除する方向へと向かわせるための知恵に入れ替わってしまって、完全に人の世界から創造主をである創造主を信じる人の姿が絶える時代となっていったのです。これは本当に悲しむべき出来事で、そういう人間の罪の差は今の時代でも、私たちの世代の中でもずっと継承されているわけですね。で、古代文明といわれる人類の発展する歴史は、まさに神を排除し人間王家の文明となって、発展してきたのです。こうして、物語がアブラハムへと引き継がれていくんですが、ノアの選び人、人類救済の歴史の始まりで、そこで神は再び人の世界の中に神の創造の原点である神の形にかたどって創造された人間の回復をご計画になられて、暗黒の世界の中からアブラハムを選ばれたのです。でここで初めて言及するんですけれども、神が人類を、人を創造された時、神は何とおっしゃったかというと、私の形、我々の形に似せて人を形作ろうとおっしゃったんです。そしてそれが人間なんだ、猿から進化したのでも何から進化したのでもない、進化論者はですね、極端な進化論者は、真摯な信仰のある進化論者は、微生物から人間が進化したとは申しません、ね、進化論者の中にもクリスチャンたくさんいるんですよ。あのダーウィンも牧師の息子だったんですからね。ダーウィンがあの動物から人間に進化したって言ったわけじゃないんですよ。猿から進化したのは人間だなんてダーウィンは言っておりません。いつの間にか進化論者がそれをダーウィンのせいに、しただけのことなんで、まあ、神様は人をご自身の形に似せて作られた。思い出してください、私のお箱です。神の形って何でしょう。また質問します。最近クイズが流行ってますからね。さあ3つの神の形何でしょう。もういいですよね。愛と清い、聖書の聖と義です。 Love、愛ですね。そして、何でしょう、ホーリー、そして Righteousness。 この3つ、これが神がお持ちになっているご性質なんです。これ神だけが持っていらっしゃる、動物にはありません、作られたものにはないんです。それを神様は人間を作りになるときに、人間とは神の形に似せて神の中から出たものとしてお作りになった。そして最後にもう一つ、神の賜物を与えられたのは、土で人を形作り、これに命の息を吹き入れた。神の永遠を、神の永遠性を人の鼻から吹き入れて、土くれである人間が生きるものとなった。これが聖書の一番大切な教えなんです。そしてそれが私なんだ、あなたなんだ 神様はこうして作られた。ご自身の永遠の命を宿し、そして永遠の存在となり、愛と正と義という神がのみがお持ちになるそのご性質をそのまま人間に与えてくださった。それを人間は全部捨ててしまった、もう忘れてしまった、退化させてしまった。そうしたことを神様は非常に憂いて、ノアの時代にそれを更新しようとされたんですけれども、アニハカランや人間は従うことができずに代を重ねているうちに薄らいで亡くなってしまった。そこで神様はもう一度永遠に変わることのない神の形をもう一度回復しようとご計画になった、その一番最初の人原点としてアブラハムを選んだということなんです。ですからある意味で、先ほども申しましたけれども、旧約聖書の創世記はアブラハムの物語だと言っても間違いがないというほど、アブラハムに重点を置いた物語の展開が進められていくのです。新約聖書のマタイによる福音書の最初のところを見ると、何て書いてありますか。アブラハム、イサク、アブラハム、ちょっと今手持ちにない、アブラハム、何て書いてあります。
アブラハムの子孫、ダビデの子孫、
アブラハム、ダビデ、そしてイエス・キリストとつながるんですね。で、ですから最初のアブラハムって書かれてあるっていうことは、神様の救いの計画の原点がアブラハムだっていう。だから私たちはアブラハムを学ぶっていうことは非常に大切な一つのポイントなんです。で、私は神学校を卒業して、ここで、修行したんですけれども、明治の元君についていけなくて、病気になりましてね、ほとんどの方ご存じないと思いますけど、その現場は、倒れ伏してしまって、全然礼拝にも出られないような、状態にボロボロになってしまって、それを見た父が、これはいかん、これはもう人間一人潰れてしまうからと言って、私を四国の中村の開拓伝道に、まあ、ここでダメなのに開拓伝道で何が役に立つんだろうって、思ったかどうか知りませんけれども、でも私はそちらに行って、再生されて、3年後にこちらに帰ってきたわけですけれども、行ってですね、勢いよく、開拓伝道ですから、ほんのマクレン先生が、の集会で集まってきた英語を学ぶ子どもたちや、子ども集会は別にして、大人たちが数名、古い信徒の方々が加わっておりました。そういう方々を対象にメッセージを始めたんですけども、すぐに底ついちゃったんですね。何話していいか分かんなくてですね、そしている時に、渡辺、なんとかっていう先生のアブラハムっていう、こう単行本を見つけたんです。これはもう亡くなられた鈴木先生が教えてくださったんですが、それを読んでるうちにものすごく感動してですね、そうだ、弓山先生もおっしゃってた、説教ができない時には他の人の説教集を読んで、それを本当に自分のものと咀嚼して、そしてそれを語ってもいいって。で、弓山先生自身も、他人の説教をそのままご自分の説教としてされたことを私見てですね、あ、本当にいいんだと思ってですね、で、渡辺信夫って先生です、その渡辺信夫先生の説教集を読んで読んで読みまくって、そして、開拓伝道の真っ最中にアブラハムの12章から22章までをずっと連続メッセージしたんです。それは私の意識の中にものすごく深く、浸透しました。こちらに帰ってからも2度それをやりました。そして今3度目になるんですけど、続きはできませんけれども、そういうふうにね、アブラハムっていう存在は救いの原点なんだということを今日は学んでおきたいんです。さて、3ページの真ん中頃から、そこで神は再び人の世界の中に神の創造の原点である神の形にかたどって創造された人間の回復をご計画になられて、暗黒の世界の中からアブラハムを選ばれたのです。まだ名前は解明されてませんが、アブラムなんですけどもね。それがアブラハム物語の始まりですし、その後計画はやがて 子なる神であるイエス・キリストの出現、十字架の贖いへと展開する原点となったのです。そして十字架の贖いはそれを信じる私たちに及び、今私たちがアブラハムの子孫、そして私たちが現代のアブラハムとして歩むように導かれているんだ。そういう意味でアブラハムの学ぶということは非常に大切な学びなのだ。今日のメッセージはそこで一区切り終わってもいいんですけれども、これからが本題になるんですが、さてそこにテラの選びと彼の失敗ということが書いてありますが、ノアとその家族による人類の再出発は、それは12章に書いてあるんですが、やがてその子孫らは砂漠に吸い取られる川のように、ごめんなさい、ノアですね、再び神なしの文明を拡散したのです。そのような中から神はノアの子孫の一人テラとその家族を導き出されたようです。しかし聖書はテラに関わる記録を次のような記録で、記述でコメントにするにとどめております。それが11章の創世記11章の31節です。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子の妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデアのウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。これが11章の終わりです。そして12章に入ってアブラハムに神が語りかけた、あの有名なアブラハムの証明の物語が展開するんです。今日は13章なんですけどもね。さて12章に入ると有名なアブラハムの証明の記事からアブラムの生涯の歴史が展開するのです。アブラムは父テラと他の家族親族たちと共にたどり着いたカランの地での生活に定着した中から、神の声を聞いてテラの家族とはたもとを分かって新しい旅に出発したのです。おそらく神は最初のカルデアのウルでテラに御声をかけて、テラはその声に従ってカナン目指して出発したのでしょう。私はごく最近までこれに気がつかなかったんです。なんでテラでなくてアブラムか。ところがよく見てみると、31章のさっきの一番上の4章の4ページの上見てください。テラはその息子アブラムとハランの子である自分の孫のロトと息子の妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデアのウルから一緒に出かけた。テラは最初からカナンに行くということが目的になってたんです。でアブラハムに神様が再び導きをしたときに、やはり神様はアブラハムにもカナンっておっしゃってるんです。ということはテラも神様の声を聞いてたはずです。アブラムがあの12章で厳かに神の語りかけを聞いたと同じ厳かな雰囲気の中で、テラもまた神様の声を聞いてたはずなんです。だからカナン目指していったんです。けれども彼の足はカランで止まったんです。ハランともカランとも言われているところで止まったんですね。カナン目指して出発したでしょう。しかしテラは約束を中断したのです。ですからテラへの神の語りかけは記録されず、神との契約は破棄されたものとなったのです。しかし神のご計画の目的は変わることはありませんでした。テラは放棄したから記録は閉じられました。けれども神様のご計画は閉じられたわけではないんです。それは彼らがを導き登ろうとした場所はテラに対して示された時と同じカナンだったのです。そして神のご計画に従ってアブラムが立ち上がったのです。カナンというのは今のパレスチナのことです。神の契約の中に生きるアブラム、そこに生きるという字がちょっと、間違ってますけれども、カナンにまで到達した。で地図上で直線距離でハランからカナンは1300キロあります。でウルから測ると直線距離でですよ2500キロです。 ですから紆余曲折しながら羊を飼いながらあちらの牧草こちらの牧草をしながらだんだんだんだん、東北へと登っていき、北西へと登っていって波乱に着き、波乱からまっすぐ南へ南へと下ってカナンに着くまで2500キロとは言わずおそらく3000キロを超えたんじゃないでしょうか。羊を養いながら天幕を張りながら羊がご飯を食べてるあのご飯餌を食べてる間に、うろうろしながらっていうふうにして下るんですから何年かかったでしょうか。こうして彼らはカナンにまで到達した。道のない荒野、砂漠、山岳の重なる大地、人の交流のほとんどない太古の時代、この旅路は極限の困難と孤立と危険に阻まれる年月だったでしょう。そのような中からアブラムはカナンに着いた時最初に行ったのは祭壇を築いて神に祈りを捧げたことでした。何年も何年もかけて神様の語りかけは途中ではないんです。ただ彼は神様の語りかけを信じて信頼してカナンに向かって進んでいくんです。カナンがどこにあるかも知りません。時たま通る古代人の移動するもう本当に、今町の中に行ったら人がいませんがそんな程度のものじゃなくてね、とにかく人伝いに聞いた南へと下っていけばカナンがあるというただそれだけを目標にして歩いて歩いてあと30キロ行ったらカナンですよなんてそんな道標があるわけじゃなし距離感があるわけじゃないんですよ。そういう太古のことを考えてアブラハムがたどった道筋を考えるとアブラハムが神様の声を聞いていかに神様に期待しながら神様の声を大事にしてそれをもうしっかりしっかりと心の中にお守りのように蓄えながら祈りながら南下していったかっていうことが想像つくんじゃないでしょうか。想像がつきません。それほど厳しい中で彼がカナンにやっとたどり着いたここだと御霊によって教えられたところで彼らはあの祭壇を築いて神に祈ったって書いてあるんです。アブラムは忘れてなかったんです。従い続けてきたんです。そのような中から彼は、祭壇を築いて神に祈りを捧げた。約束の地を移動するたびに祭壇を築いています。これがアブラムが主との契約を守り得た秘訣でした。私たちの人生は長いです。60年70年100年という声がかかるようになりました。まだなのまだなの再臨は明日じゃないの、私の目の黒いうちに再臨があってほしいなんて軽々しくそう思ったりもします。まあいいですけれども、けれどもそのようなキンキンな期待感というのは私たちの信仰を逆に弱くしてしまいます。今日主と共に明日に向かって歩いていくということの積み重ねが30年50年60年という年月を刻んでいくんです。そしてそこで私たちは常に神様の前に祈りを捧げる、これが神との契約を守り続けるということ。神との契約というと重々しいですけれども私たちの信仰生活のことです。今日の信仰生活がしっかり守られるのは祈りの祭壇が生活の中に定着することなのです。5ページに入ります。さてアブラムの失敗でカナの地をしばしば襲う干ばつ、これは12章の方に書いてあるんですが、アブラムは豊かに潤されたエジプトに一時避難しました。しかしそこは遊牧民にとっても危険が潜んでいる不安な世界です。遊牧民として移動してきたアブラム一族は族長であるアブラムには死の危機が迫るかもしれないところでした。そこでアブラムは妻サライを盾にして身を守ろうと偽りを語ったのです。あの聖書の中にね、サラヤお前は見目麗しい女だから、ね、向こうの王様に見初められて奪われたら俺殺されるわ、だから妹って言ってくれと懇願しているところが聖書に書いたんですよ、ね、それほど危機迫る そういう世界に羊を養い、親族を養うためにはもうパレスチナにはカナンにはおられなかったということです。しかし神、エジプトは王は彼女の麗しいのを見て妻の一人として宮廷に召し入れたのです。しかし神はこのことをお許しにならず、神様が守ってくださった。宮廷に疫病が生じたためアブラムの偽りは判明し、王は神の厳罰が怖くてアブラムに多くの贈り物をしてエジプトの地から追放したんです。情けないことですね。神に選ばれたしもべが、この失敗は神の前に祭壇を築くという最重要な神との関係を無視した結果でした。状況に翻弄され、心が神との契約に向かないまま保身行動に走った。エジプトに行った時に祭壇気づいてないんです。記録に載ってません。それよりも自分の身の安全を守るための画策をすることに走ってしまったのが信仰の脱落の原因だったということです。さて、アブラムは今日のテキストに入ってまいります。家畜と銀と金とに非常に富んでいた。で、この一句はね、何を意味してるんでしょうか。これは12章の最後のエジプトでの大失敗を再度ここに記録してるんです。牧羊者が金銀持ってるはずないでしょ。野原があったらいいだけなんです。そんな必要ないんです。なぜそれなのにアブラムは家畜と金、いや銀、家畜はいいですよ、銀と金とに非常に富んでいたって書かれてるんでしょうか。これはアブラムの失敗をここでもう一度思い起こさせるための記述なんです。それは読む私たちがです。金と銀、経済、そして魅力あふれるばかりの文化、文明、そういうものがいかに私たちの心に大きな棘になってくるかということの警告がそう書いてあるんです。13章のこのコメントは何を意味しているでしょう。それは忘れもしない12章でアブラハムでのパロを混乱、エジプトでのパロを混乱させ、困惑させた偽りの行動によって得た富なのです。儲けたっていう問題じゃないんです。お金は持ったけれども彼の心には大きな傷が残ったんです。アブラムの経歴に深く食い込んだ傷でもあったのです。これが次のトラブルの原因となって彼を悩まし始めていたのです。このまま時が流れていくならアブラムとロトとの間に深い溝が生まれたことでしょう。この段階ではまだしもべ同士の争いでした。エジプトを離れてからアブラムと神様との関係はリセットされたのではないのです。アブラムの信仰の回復は何よりも4節のアブラムの次の行動でした。彼はネゲブから旅を続けてベテル、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に気づいた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。カナンの地に帰ってきて、ああやれやれと言って彼が再生されたんじゃないっていうことです。彼が立ち直れたのはこの祭壇を築いたあのベテルとアイの間のあの場所に来た時に初めて気がついたんです。そうだ、なんて愚かなことをしたんだ。彼は祭壇を築き直してもう一度神様の前に祈った。これはアブラハムの再出発です。実はこれが今日の題になっている新しい出発っていう題名の出どころなんです。12章じゃないんです。こうして彼の新しい出発が始まったんですね。さて、主なる神の前に新たな献身を告白して礼拝したアブラムはその礼拝が単なる形式リセットするということに終わるのではなく、聖書の文章の中には記録されていませんが、この時の祭壇を築いての礼拝はアブラムの重大な前進のステップとなるんです。それがこれからの物語なんです。孤独と困難の中からアブラムの再献身。さて、アブラムの再献身の行動は驚くべき決断でした。 老いのロトとの決別です。この日まで行動を共にしてきたロトとは特に関係が悪化したわけではなかったんです。雇い人同士のいざこざがあったのですが、それは決して決定的な問題ではなかったと思います。なぜならこの時代に先住民の住む地域に根を下ろそうとするなら身内同士で 結束することは重要ことの重要性は誰よりもアブラムが身をもって知るところだったのです。この決断はこの別れるという決断は彼の神様との関係を最優先しようとする大英断だと私はここを読んで感じました。イスラエルがまだイスラエルにならないんですけども、アブラムとその一族が住んでたところにさっき読んでいただきました中にそこに、なんて書いてありましたかね、ペリジ人とカナン人が住んでいたって書いてあるでしょ。ペリジとカナンは先住民族です。神様がそこに行けって言われたんです。先住民の中に入っていけって言われたんです。そして後にはそこを永遠にお前とし何ですか子孫のものとしてお前にやるっておっしゃったんです。神様って強引ですね。でも今ここでは彼らは侵入者です。ペリ人とカナン人はすでに町を作ってたんです。町で定着してたんです。だから彼らは堕落してました。町を作るためには結束がいります。文明がいります。道具がいります。城壁がいります。そうするとそこにおのずと人間の力を謳歌する文明とか文化というのが発展して神様が忘れられていくんです。そこにアブラムたちが来たんです。彼らは彼らの町の中に潜入したわけではありません。地域の牧草地を徘徊しただけなんです。彼らは町の文明ですから、もちろん牧羊者たちもたくさんいたでしょうけれども、牧羊者っていうのは土地を所有することはしません。ですから自由に往来できたわけなんです。それだけにアブラムとロトの一族との結束は死活問題なはずなんです。なのにアブラムはロトと決別すると決心したんです。そこで過去の中聖書に進んでいきます。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたの間、私の牧者とあなたの牧者との間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なんだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から離れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。なんという大胆な申し出でしょう。土地の所有権が確立している時代ではないのですから、明治維新後多くの開拓民が入植した北海道で耕しただけ自分のものとなるということで、彼らは一生懸命耕してあの素晴らしい北海道を築いていったわけですね。そういう時代のような状況でした。このアブラハムの申し出、ロトのとの情報の後、ロトは早速高い丘の上から望み見て東側のヨルダンの低地、視界の東海岸ですね、は大変肥沃でソドムゴモラの町には多くの人が住んでいた。ロトはそこへ目をつけて、牧羊の民ですからソドムゴモラの周辺地の広大な低地を確保して町に住むようになるのです。しかし聖書の記録はロトが移動した地方が悪に満ちた世界であることを示唆して、ロトの決断に暗雲を示唆しています。ロトの選択は神の良しとされないものだったことを暗に物語っているのです。ロトがそれを知らずに下っていったのではないということなんです。ロトがここで選び取ったのは神の保護ではなく、神の導きではなく、繁栄を、人間の繁栄、欲得を求めたということです。端的に言えばね。一方カナンの地、アブラムの定着した周辺はカルスト台地で、雨が降ると水はすぐ地下に吸い取られ、井戸を掘るには困難で、後の記述にも出てくるようにアブラムも息子イサクも水争いで困難するのです。牧羊者にとってこの地は常に羊の草地を求めて移動しなければならない生活困難地でした。そのような痩せ地に残されたアブラムです。彼の神との関係はそのような厳しい困難と孤独の中から 始められたのです。アブラムが神様から与えられた地とは言いながら、それは最も最悪の条件の状況だったんです。見える限りは。こうしてロトは繁栄を求め、そしてアブラムは神の慈しみと約束を求めて別れていきました。こうしてみるとテラは波乱で脱落し、ロトもせっかくアブラムと一緒についてきたのに、ここで選択の間違いをしました。こうして選びは脱落者を出しながら、最後にアブラハムに集中していくことになるんです。ロトとの決別後に心の空白がアブラムを覆っていた時、ね、アブラムだって物事が分かってなかったわけじゃないんです。ああロトは言ったかっていうね、何とも言えない寂しさ、いや親族と別れたという寂しさはなくて、見渡す限り樹木の生えていないあの平尾台に立ったみたいなもんです。秋吉台の上に立ったようなものです。ここで畑ができるんかいっていう、岩がゴツゴツして、そして水も探さなければ見つからないような、そんなところで残された何千頭という羊を牛を養っていかなければならない、これからどうすんべ。心の空白がアブラムを覆っていた時、信仰による決断だったとはいえ、直ちにハレルヤと平安な歩みが始められるわけではありません。困難極まりない将来が広がっているのです。主なる神はアブラムに再び御声をかけられたのです。それはアブラムにとってはどんなに慰めに満ちた主との出会いだったでしょう。主なる神は愛する者が孤独と心の痛みと後悔と虚しさとを実感するとき、その心の孤独を一番知ってくださるお方が神様なんです。この神様にアブラムは従ってきたんです。祭壇での礼拝、一大決心、すなわち神への献身、神のみへの信頼、この世との決別、具体的な行動、ロトとの決別、静まる時、孤立感、神の権限、こうした結果として待ち望むアブラムに神は御声をかけられたのです。皆さんね、私たちはクリスチャンとして歩んできた過去を振り返ってみても、きっとそれを理解できると思いますが、これからのこともますます厳しくなるこの世での生活の中で、神様に従っていけば病気も治る、出世もできる、ああ何もかも感謝ハレルヤ、神様信じたら得するよっていうようなものではないということはよくご存知でしょう。ここに書いてあるように、神様に従って一歩踏み出すことは孤独を意味することです。枯渇を意味することです。寂しさを経験することです。けれどもその中で得るものは、最大の得るものは、神の語りかけを聞くということなんです。祭壇での14節から17節の主なる神のお言葉は、これからのアブラムの全生涯を支配する信仰の根幹となって彼は導かれるのです。ことに17節、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたにその地を与えるのだから。神のお約束は12章の1節から3節の約束とはと相まって全歴史を通して実現するのです。もう一度このところを見ましょう。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。これはカランでの出来事ですね。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる、別の訳では祝福のもといとなると訳されています。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。今やアブラハムの末であるイスラエルは全世界に散れて世界大の民族となっています。そればかりではなく、アブラハムの末としてお生まれになられたイエス・キリストによって イエス・キリストの御救いに預かった私たちは霊のイスラエル、霊的なイスラエルとして世界のに選び分かたれているのです。アブラムの信仰に習うものとして、アブラムはかつて神を知らない全ての罪人の中に神に敵対して歩んでいた罪人の頭でした。アブラムは、このアブラムが聖書の中にその中心に突然台頭してきたのは、彼に優れた何かがあってのことではありませんでした。アブラムの台頭してきたただ一つの理由は、1、アブラムが選ばれたという理由です。それはアブラムの側ではには何にもないんです。アブラムが選ばれたということです。実際にアブラムの物語をね、12章から22章まで読んでて、アブラムがこんな偉大な偉業を残したっていうのは何にもないんです。ただ一つ、イサクを捧げたっていうあのね、センセーショナルな出来事があるだけです。だけですっていうのは失礼ですけどもね、功績っていうのはないんです。アブラハムであるっていうのは、神が選ばれたというただ一つの理由です。皆さん、これを忘れないでください。神様があなたを選ばれたんです。神様が選ばれたんです。あえて言うなら、もう一つの理由は、アブラムが神の御声に従ったという事実です。選びと従い、服従、選ばれただけでは片方です。アブラムが従った。テラは選ばれました、従いませんでした。ロトも選びの中に加えられましたけれども、従い続けませんでした。アブラムだけが神に従い通したんです。これから学ぶアブラムの生涯の物語、今日で完結しますけれどもね、なお紆余曲折あり、神への忠実な服従あり、愚かなばかりの失敗物語あり、欲に惹かれた大失敗は変えられることなく、しかし神はその失敗があったけれども、ご自身を選び、契約を結ばれたアブラムとの契約は変えられることなく、アブラムを祝福へと導かれたのです。アブラムの物語の多くは失敗の連続でしたけれども、それでも神様はお見捨てになってないんです。なぜならば、失敗しながら従っていったからなんです。終わりに、アブラムの信仰は世界を変える信仰でした。そしてそれは神のご計画になる歴史でした。アブラムが彼の生涯の中で何か大きな働きをしたわけではありません。偉大な功績を残したのでもありません。ただアブラムは神の声を聞き、魂で聞き、そしてそれを聞き分け、従った。それが彼を偉大な主の器としたのです。今朝私たちが学ぶのは神に従うことで、です。クリスチャンになることではありません。多くの教えの中から聖書の教える唯一の神を選び取ることでもありません。なんで私は特に極端にこういう表現の仕方使うんで時々誤解されるんですけどもね、ここに大切なのは神を選び取ることでもないということです。私はキリスト教、私選んだとかね、どちらかというとキリスト教が一番ええとかって、そういうことじゃないんです。クリスチャンになろうとして教会に来てるわけじゃないんです。私たちにとって大切なことは、そんなことはある意味で二の次のものです。大切なのは神の声を聞いて従い続けることです。挫折して泥まみれになりながら、私みたいに頭に傷を負いながら、血をだらだら流しながら、それでも主よごめんなさいと言って、またとろとろイエス様の後についてくる。ただそれの連続でした。それが私の今日までの80数年の道筋でした。ただ神様のお声を聞きたい、毎朝ここで祈ってます。そして御言葉を聞いてます。そしてさあ出発だと言って歩き始めます。その繰り返しを重ねていくこと、 あなたを選ばれた、選ばれる創造主なる神を聖書を通して知るとき、このお方の声、聖書を通して語りかける声に耳と心を傾け、その語りかけ、教えに従って立ち上がって歩き始めることです。アブラムもテラもロトも行く先を知らずに歩き始めました。しかしテラは立ち止まり、それ以上進みませんでした。ロトはしばらくアブラムを信じてアブラムについて歩みましたが、アブラムと別れるとき、彼は神の導きを求めず、地上の豊かさを求めて低地の繁栄の地へと離れていきました。そのような中でアブラムはただ神の導きを求め待ち望みながら、その御声に従い歩み続けたのです。今私たちは地上の人生の生活ではあらゆる選択を迫られています。毎日選択、決定、行動に駆られています。しかし私たちにとって何よりも大切な選択、決定、そして霊の選択です。すなわち神の声を聞きつつ、常に新たな道、主なる神が求められる新たな道に向けて、新たな献身と服従を神に捧げつつ、すべての人々の祝福のもといとなって仕えてまいろうではありませんか。小さな私です。本当に歴史に名の残るような存在ではありませんけれども、後の人によって、あの方によって私導かれたのよね、あの方がいなかったら、あの一言の誘いがなかったら、私今頃ここにはいなかったかもしれない、人生の終わりにそのように思う、そういう影のアブラハムになってはいかがでしょうか。ここにこれだけのアブラハムがいます。そしてこの地は全地に広がってるではないか、東西南北に歩き回りなさい、出て行って主を明かししなさい、そしてその歩みを広げていきなさい。イスラエルは今や全世界に散れて、いやそれだけではなく、イエス・キリストを通して全世界に散りばめられたクリスチャンの人々によって世界は覆われております。その一角を担って、今日もあなたの歩み道を主と共に歩んで歩み続けてくださいことを心から願い、お祈りいたします。ご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、主よ感謝いたします。あなた生きて働き、私たちのただ中に今日ここにいましてくださることを心から感謝いたします。小さな私たちではございます。神様、取りに足らないものでございますけれども、主よ、あなたは私を必要とし、お一人一人を必要として選んでくださったことを思えるときに、私たちの歩んでいく道筋がどこにあるかを私たちは覚えることができます。主よ、あなたと共に歩み続けさせてください。あなたの栄光を。